永田町カフェ、ご案内は近藤里です。今日は公明党参議院議員の浜内俊子さんをお迎えしています。さあ、今までちょっと政治についていろいろと伺ってきたんですが、浜内俊子さんというのはどういった方なのかということをちょっとこれから伺っていきたいと思います、はい、浜内俊子さんは台湾台北市のお生まれということで、はい、これはお父様のお仕事の関係か何かでいらしてたんですか？
父が台湾で、はい、台湾の大学院を卒業して、はい、歯科医師をしておりました。はい、その関係で台北で生まれました、
はい、なるほど。終戦後帰国をされたわけなんですが、東京はどちらにお戻りになったんですか？
新宿です。でも当時の新宿は富山ヶ原が広がってまして、
ヶ原というからには、まあ、はい、原っぱみたいな、
はい、はい、野原が広がっていまして、私たちは本当に蝶々やトンボ追っかけたり、おたまじゃくし取りに行ったり、そういうところでした。ですから急激に東京は変わったんですね。その変わる過程の中で育ってきました。
少女時代というのはどういったことをする、もちろんそのお外でトンボを取ったりっていう遊びもされたと思うんですが、どちらかというとこう外に出てこう駆け回る方、それともこう本読んだり内向的な遊びが好きだったって
思いますね。半々ですね。
はい、両方とも、
はい、よく夕方まで、うん、友達とその富山ヶ原の中で真っ黒になって遊んで帰ってきましたし、はい、また父が本や、はい、あるいは音楽が好きだったものですから、その影響も受けてよく本を買ってもらって本を読んだり、あるいは音楽大好きでした。
そして東京都富山高校、富山高校というかやはりご地元でいらっしゃるわけですよね、はい、を卒業後慶応大学法学部に進学されます。慶応大学の法学部はどうして
高校時代に女の一生というモーパッサンの女の一生という本に巡り合いました。はい、いろんな本を読んでたんですけれども、その時に女性も一生何か仕事をするべきだなと、私も何か自分を生かす、あるいはそしてそれによって社会のいろんな人のお役に立つという立場になりたいな、うん、でそのためには当時は女性が仕事を持つというのはむしろ例外だったんですね、はい、年が知れてしまいますけれども大学というのは花嫁修行で行くものだというのが常識だったんです、うん、ですから大体多くの女性は文学部に行きました、
はい、なるほど、はいはい、
ですから何か仕事を持とうと思えば、経済学部とか、あるいは法学部とか医学部とか、はい、はい、そういうところを選ぶ、でもそういう学部には女性は非常に少なかったです。
やはり
ですからちょっと変わった女の子だなとこういうふうに見られていたと思います
なるほど。じゃあ本当に数えるくらいの女性しかいなかったという、
はい、そうです。
で大学時代っていうのは60年安保の頃だという、
ね、そうですね、
はい、何かご自身何かこう何ですかね、将来に対するその気持ちとか、まあ、周りの学生たちの雰囲気などを見つつ、何かこう心の中で変化っていうのはありましたか？
そうですね、ちょうど本当に学生時代、学生運動が花盛りの時代でして、火炎瓶闘争とかですね、そういうのもそばで見てましたし、また私の友人たちもそういう政治活動にかなり参加していました。で私も少し誘われて
何か持ったりしてた、
そういう行動はしなかったんですけれども、集会に行ったり、それから大学で授業料値上げ阻止のストに参加したりとかですね、今になったら みんなで集まっていい思い出だわねなんて言ってますけれども、そんなことをしたこともあります。
じゃあいわゆるその本格的に中に参加したわけではなく、なんとなくこうその時代の雰囲気の中で浜内さんもちょっとこうね、学生運動に関わったって、
そうですね、という、はい、その通りです。
そして24歳の時大学を卒業されて、司法試験に合格をされます、はい、やはりもうその時にはもう弁護士になりたいという気持ちが強く、
そうですね、はい、
ですが翌年、結婚されています。
はい。
これは どういったあのきっかけでご結婚されたんでしょう。ご主人もあの、弁護士の方だというのは伺ってるんですが、
はい、あの一期上の弁護士で、はい、あの、司法試験を受験する学生の、まあ、仲間が、こうありまして、はい、でその中で教えてくれ、まあ、1年先に受かってたもんで、ものですから、はい、あの教えてくれていた一人なんです。
はい。いや、あの、まあ、そこで知り合ってというか、はい、で恋愛を経てご結婚を、はい、あでもご結婚当時はですね、結婚イコール専業主婦そのままというのが時代だったと思うんですが、はい、結婚しても、はい、あの弁護士として仕事をしていこうという思いはもちろん、あ
もう当然そう思ってました、う
ん、じゃあ結婚したから自分の人生は変わるというのではなく、
はい、
あの自分ももちろん仕事を続けながら結婚という選択も同時にという、
ね、そうですね、はい、
はい
はい、結婚しても子供ができても、うん、まあ、何があっても、あの仕事はきちんとしていこうというふうに思ってました。
はい。27歳の時弁護士登録をされ、お子様がお二人おできになります。そんな中、1992年なんですが、参議院の東京選挙区に出馬し、初当選をされますが、政治家に、ま、なるっていうその転機っていうのは何だったんですか、きっかけは。
それは、まあ、あの私の方からなりたいと申し出たわけではありませんで、まあ、党の方からそういうお話をいただきましたので、はい、あのまあ、いろいろ考えて、うん、これまではあの、まあ、司法の分野で、
はい、
つまり弁護士として立法府が作った法律をあの使って、うん、まあ、あのクライアントの権利を守るとかですね、はい、あるいはそれを使って法廷の中で、うん、あの権利義務の関係でいろいろあのやり合うという立場だったわけですけれども、あのもうちょっとこういう法律があればこの人は救えるのになとか、うん、あるいは多少こう法律の中で矛盾を感じるということも多々あったんですね、はい、ですから、ああそうかと、今まではあの出来上がった法律を使うという立場にあので仕事をしてきたけれども、じゃあこれから立法府の中に入って、法律を作る側にあの入れるんだなと、うん、なんかそういう希望が湧いてきて、
なるほど、はい、
あのやる気があの出てきて、うん、であそうだ、じゃあ挑戦してみよう、はい、まあ、人生はどっちにしても挑戦なんだから、チャレンジなんだから、あのせっかくいただいたお話だから、じゃあチャレンジしてみようという思いで出馬いたしました、うんう
ん、その初当選から2年後ですね、畑内閣の下で環境庁長官を務められるわけですが、またこれは大役だったと思うんですが、
はい、
はい、どんな時期でしたでしょうか。
そうですね、はい、あの、まあ、本当に短期間でしたけれども、あの無我夢中でした。ちょうど大臣をしていた日数のだいたい8割9割ぐらいは予算委員会で、あのでの攻防だったんですね。で当時はあの自民党が初めて野党になったんですね、うん、はい、でそれでもう非常にいろんなあの公私にわたる攻撃を受けました、予算委員会の中で、
はあ、自民党からですね、
要するに政策論争ではなくて、
はい、
もういろんな嫌がらせもありましたし、いじめもありましたし
、それはあの政治とは関係ないところでの、
関係ないところでもありましたね、うん、なるほど、そういうものかと思いながら、
そういう、
はい、まあ、あのその時も、まあ、ちょっと偉そうに聞こえますけど、達観しながら、せっかくこういう立場をいただいたんだから、あのこの立場にいるがゆえの苦労、あるいはあのいろんな経験なんだから、それを全部そのまんま受け止めて、自分 の、 あの次へ の、 その発展のといいますか、成長の糧にできればいいなと半分意地でそう思ってましたどっちにしてもそんな何百年も生きる人生じゃない、長い人生じゃない、もうそんなことに足を取られるというのはもったいないじゃないかと、そんなふうに思ってきました。
いやでもさ、すごくあの 分かるんですが、行う若たしかなという気はいたします。
おっしゃる通りです。これも半分意地で言っております。
でもですね、当時そのいわゆる自民党が下野して、連立与党の旗内閣で、当時の自民党にいじめられて、その自民党と今連立与党を組んでるわけなんですが、当時あのチクチクとやられた人たちもまだいっぱい残ってるんじゃないですか。
そうですね。
そういうのはもう、
まあ、それはそれですね。
それはそれ、もう昔のことだから、は
い
は
い、あの、はい、要するに政治は個人的にあの人が好きとか嫌いとかっていう次元でやる仕事ではなくて、はい、やはり政策が命ですから、まあ、その人が本当にあの今は、まあ、心を入れ替えてというと申し訳ありませんけれども今はちょっと考えを変えて、はい、そうだねと公明党さんの言うこともあのよくわかると、うん、あの庶民の目線で、あるいは庶民の人たちの苦しみをきちんとあの救っていかなくちゃいけないねというふうに思い直していただければ、それは味方だと、こういうふうに思っています。
はい、永田町カフェ。